本日は7章14節、ゼカリア書の7章14節、喜びの地を回復するにはどうしたらいいのかというお話をさせていただきます。たまに教会におりますと、神様ってどういう人かよくわからないということを聞くことがあります。神様よくわかりますか？神様よくわかるって方いらっしゃいますか？これが神様だよっていう、なかなか言えないんですよね。で、なぜそれが言えないのかというと、人間自分より、ちょっとこういう言い方はすごく失礼なんですけど、失礼な言い方をもしお許しいただければ、自分よりですね、非常に失礼ですが、器の小さい人、すごく分かりやすいんです。で、自分よりですね、ちょっとでもこう器が大きくなると分かんなくなっちゃうみたいなんですよ。で、神様はどういう方かというと、当然ですけども、私たちの何十倍、何百倍、何千倍、何千倍、その測れないほど大きい器の方ですよね。で、小さい器の私たちが神様のことを分かろうとしても、なかなか一言では言い切れない、当然のことですよね。だからよく分からないわけです。しかしながら、イエス様の御言葉を毎日いただいて、で、それを実践しようと努力するときに、イエス様とこう出会う、イエス様の助けをいただける、聖霊なる神様の助けを受ける、そういう中で神様のことをだんだんこう深く知っていくわけです。毎日毎日神様の今まで知らなかった側面に出会っていくわけです。御言葉をこう握って生きるときに、体験がどんどん深まっていくわけです。それで毎日新しい発見があって、信仰生活は楽しい。しかし、いつまでたっても神様をこう一言でこういう方ってなかなか言えない、それが私たちを作ってくださった、救い主キリストを送ってくださった神様なのです。私たちは聖書をこう読みながら、少しずつその神様ってどういう方なのかということに理解を深めていけば良いわけですけれども、時に神様ってなんでこんなことをおっしゃるんだろうか、常識では考えられないことを神様おっしゃるもんですから、疑問、クエスチョンマークがついてしまうことがあります。例えば、思い悩むな、でもいろいろ悩み事ありますよね。そういう中で思い悩むなって言われたりとかですね、恐れるな、だから目の前に危機が迫っているのに恐れるなって神様おっしゃるし、自分が犠牲になっているのに自分で復讐するなとも神様おっしゃってるし、もっとお金欲しいのに10分の1はちゃんと献金しなさいっていうふうにおっしゃる。でも、それをちょっとずつ実行していくときに、神様の品性を、イエス様の品性をちょっとずつ私たちいただいて、自分自身の器がちょっとずつ大きくなっていくというのを体験していくものです。でも、それ初めて聞いたときには、そんなことするのってびっくりするものです。今日のゼカリア書の7章というのも、これダメなのという、 こう私たちの常識的な感覚に、ではピンとこないような御言葉だと思います。ちょっと背景からお話ししたいと思います。時はダレイオス王の第4年と書いてあります。紀元前517年のことのようです。バビロン捕囚で、焼かれてしまったエルサレムの神殿を再建する、再建し始めて、一時工事が中断してたんですけども、 その後また再建を始めて2年後のことです。実際に神殿が完成する2年前の出来事です。そして年に4回ユダヤ人が聖書には書いてないものの年に4回特別に断食をしていたことが問題になっています。実際にはその70年ぐらい前に起こったエルサレムが陥落するという出来事に関連して年に4回断食を彼らはしていたんです。でその辺の詳しいところはエレミア書、ずっと前になりますけどエレミア書の37章から41章をご覧になるとその4つの断食のに関する事件が記されています。今これから概略を述べます。預言者エレミアですけれどもバビロン捕囚の時にエルサレムにいてとても辛い預言をしなければなりませんでした。ユダヤ人の指導者たちはもうこの都エルサレムは神の都だから絶対大丈夫、ここにとどまって安泰な人生を送れると言ってくれよっていうふうに預言者にお願いするんですけど、預言者はいやいやいや神様はそんなことを考えていないんだと、君たちがカルデア人のバビロニアにこう捕らえられて外国に行くのが御心なんだよ、だから降伏しなさいっていうふうに預言者エレミアは言うんですよ。もっと古い預言者だったら神様が守るから大丈夫だっていうメッセージを伝えていたんですよ。しかしこの時になってエレミアはそういう過去の預言者先輩たちが言ってたことと全然違うことを言わなくちゃならなかった。エルサレムの指導者たちは宗教的指導者も政治的指導者もすごく困りました。あのエレミアのやつ死んでくれと心から願うようになったわけです。それで人々はエレミアに難癖をつけて逮捕して水がなくなってしまった水溜め、水がないから泥があるわけですが泥の中に彼を入れて黙らせようとした。でそうこうしている間にバビロンの王が到着してエルサレムの町を包囲しました。でエルサレムの人たちはすごく頑張って1年半持ちこたえたんです。外に出られない、外に出て、穀物、小麦とか大麦とかですねそういうものを取りに行けない、水も川に、取りに行けない、洗濯もできない、多分お風呂も入れない、だんだん食べ物がなくなって、まず家畜がいなくなってみんな自分たちで食べちゃって、次に穀物がなくなって、次に水がなくなって、ついには鳩の糞まで銀何千円何万円で取引してそれを食べる、そういう状況になってついに都の一角が破られたのが1年半後の4月のことでした。10月に包囲されて4月に都の一角が破られ、そしてバビロンの将軍たちはそこから逃げていったエルサレムの王様を捕まえて、そして王子たちも捕らえて王様の目の前で王子たちを皆殺しにして、でその王様も目をつぶして足かせをはめて聖堂の足かせをはめてバビロンに連れていくということをしました。翌月ですけれども親衛隊、そのネブカドネザルというバビロンの王様の親衛隊の隊長ネブザルアダンが翌月やってきてエルサレムの神殿に火をつけ、まあ町に火をつけ神殿も焼けたと。それが5月、そして都にいた人たちもこうバビロンに連行されていきます。そして無産の貧しい人たちはその場所に残っていいよというふうに言われて、ブドウとかブドウ畑とか小麦なんでしょうけども、この高地畑をもらってそこに住むようになったと。で住むその貧しいユダヤ人を なんとかこうまとめるためにゲダルヤという総督が立てられて、その立派な人がその地をなんとかそれでも統治するようにしてくれました。しかし、そこに残っていたそのユダヤの王族の一人イシュマエルという人物がこのゲダルヤを政治的な理由で殺してしまった、騙して殺してしまった。それが7月、10月に都を包囲され、4月に都の一角が破られて王が捕らえられ、次の5月にエルサレムの神殿が焼かれ、7月に総督ゲダルヤが暗殺された。一連の悲しい出来事に沿って70年後のユダヤ人は毎その月ごとに断食をしていたというわけなのです。ゼカリア書の次の8章の19節を見ますと、4月の断食、5月の断食、7月の断食、10月の断食、4回の断食について研究されています。そして戻りますが、7章の5節の後半を見ます。5月にも7月にもあなたたちは断食し嘆き悲しんできた。こうして70年にもなるが、果たして真に私のために断食してきたかと言われました。6節、あなたたちは食べるにしても飲むにしても、ただあなたたち自身のために食べたり飲んだりしてきただけではないかと言われました。私たちどうでしょうか。このあと昼食べますけれども、昼食べるときにどういう思いで昼を食べてますかね。あ、今日の漬物おいしいとかね、カレーおいしいと思って食べますけども、それ何のために食べてるんでしょうね。あ、こうやって食べて元気をつけて午後遊ぶぞと思って食べてるのか、いや、このあと息子のために頑張ろうと思って今日は夕飯頑張って作れるぞと思って食べてるのか、それとも神様の見栄えのためにこんな食べる資格のない私にこんな素晴らしい食べ物ありがとうございますと思って食べてるんでしょうかね。そういうところが問われているわけです。で、当時のユダヤ人も問われていました。で、彼らは自分たちの楽しみのために食べているというふうに見破られてしまいました。で、断食はどうか。断食も神様のためではなくて、自分たちの国が栄光を失ってしまったということを嘆き悲しんでいるに過ぎなくて、ということも神様に指摘されてしまいました。かなり厳しい指摘ですよね。私たち8月、今6月ですけど、2ヶ月、1ヶ月ちょっと経つと、全国民的にですね、8月の6日、8月の9日、黙祷しますよね。キリシャンでない人、もうみんなでこう、6日、9日、広島、長崎、原爆投下の悲劇、惨劇を思って、黙祷しますよね。神様どう思われるんでしょうね。それをしててなんか叱られちゃったっていう感じですよね。私たちは真剣にあの時に亡くなった方のことを思って黙祷してるのに、神様はそれって俺のために黙祷してるのかっていうふうにおっしゃるわけですよね。私たち良いことをしてるつもりなのにダメだって言われることをがあるんです。神様が分かりにくいというのはこの点です。で、今から2500年ちょっと前の話ですけれども、年4回のそのバビロン捕囚に関連する断食、神様中心の断食ではなかったということが、我々はユダヤ人でないので客観的に少し分かると思います。実際には彼らが自分たちのプライドを傷つけられたゆえに70年経ってもそんなことをしているのだというのは、私たちならちょっと理解ができるかもしれません。 でユダヤ人たちは自分たちの恥ずかしい部分をこうえぐられたわけです。70年前の過去を振り返ってくよくよする暇があるんだったら、再建を委ねられたこのユダヤの地、エルサレムの地で貧しい人や弱い人を助けて社会に正義を取り戻すことにもっと心を砕きなさいというふうに神様は諭し教えられました。で、翻って考えるとそれは私たちの教会に関しても同じように学ばなければならないことがあると感じています。同じような指摘を受けるべきなのが私たちじゃない、私たち同じように反省しなくちゃいけないんじゃないかと感じています。で、私たちの教会、まあ創価教会だけでなくて大きく1700の教会を持ってみると、こう2000年前の出来事について毎週日曜日詳しい話を、新約聖書の話を聞くことができます。教会によっては旧約聖書も扱ってもっと古い話も丁寧に話を聞くことができます。そしてお祈りも熱心にすると思います。しかしもし私たちが、自分たちがこう勉強したいんだ、当時のことを知りたいんだ、聖書を知りたいんだということで、自分たちが満足すること、勉強することに集中しすぎてしまうとどうかというと、自分たちの幸せばっかり追い求めて社会の中で困っている人のことが教会の中でなかなか目に入ってこなかったりします。で、そうすると社会に対する影響力がおのずと発揮できなくなってしまうので、地の塩としての働きがなかなかできてこないというのは分かると思います。では今の世界、翻ってちょっと一歩も二歩も三歩も引いて、この30年とか35年間全世界でどういう出来事が構造的に起こされてきたのかというのをちょっと振り返ってみたいんですけれども、実は大きな会社とかもしくは比較的お金がある人にとって有利な仕組みが社会にどんどん埋め込まれるようになった30年間35年間では なかったのだろうかと思います。で、もちろん国会議員とか大統領とか州知事、県知事、市長さんという人たちは、私たち市民が選挙権を持っている人たちが投票して、選挙で選ぶから、まあ国民主権じゃないかということにはなってるんですけれども、でもその前にも話しました通り、選挙に勝つためにはお金が必要なわけですよね。で、当選したい人は当然ながらお金をくれる人からお金をもらうわけですよね。で、どういう人がくれるかというと、貧しい人がお金くれるわけではなくて、大きな会社、お金に余裕のある人たちから選挙資金を、献金をもらって選挙を勝ち抜くわけです。で、それがその人一代で終わればまだ話は可愛いかもしれないんですけども、今初めて立候補して当選するような国会議員ってほとんどいないですよね。自分の親が、県会議長でしたとかですね、自分の親が代議士でしたとかですね、そういう人がですね、自分の親の選挙基盤をそのまま受け継いで当選しますよね。で、当選するための資金っていうのは親の代から大きな会社、お金に余裕のある人からこう献金来るわけですから、そういう人たちにこう頭を下げないと自分は当選できないですよね。で、その頭を下げ続けた結果どういうことが起こってきたのか、すぐ隣の獨協大学の森永卓郎先生がもう10年近くも前に次のようなことをおっしゃっています。30年から35年前、つまり1980年代にレーガン、サッチャー、中曽根、それぞれがどういう政策をしようとし、それが現代に引き継がれているかという話です。次4つの大きな柱がこの30年間の政策だったというのです。1つ目、 規制緩和や民営化を推進することで、規制緩和民営化、まあ、つまりいろんなあの規制を外して自由にしましょうと。で、政府がやっているものを払い下げてこう民間にさせましょうと。で、活性化させましょうということなんですけども、活性化というのはとてもいい言葉に聞こえますけれども、結局やってることは何かというと、弱い人を助ける政策っていうのをどんどん縮小していって、強い人が自由に商売できると、そういう世の中づくりを進めてきたわけですよね。で、サッチャー政権の時にロンドンはその金融街はですね、何て呼ばれたかというと、ウィンブルドンというふうに呼ばれました。で、その心は何かというと、場所はイギリスなのにプレイヤーは外人という、つまり銀行がですね、イギリスの銀行がどんどん淘汰されて、外国の銀行がそのロンドンに集まってきて、そのマネーゲームをするようになった。その自由化の結果そうなった、まあ、それがいろんな国でその後も展開されるようになりました。つまり弱い人を助ける政府の機能を縮小させて、強い人に楽しい思いをさせようと、そういう政策になったというのです。で、2つ目は、大きな会社とかお金持ちに対する税金を減らして、それで、その不足した部分は庶民から取り上げましょうという政策になったということなんです。で、これも中曽根首相の頃ですけれども、日本では例えばですね、もう本当に一流のプロ野球の選手、年収1億円とか言ってもですね、当時は最高税率が 90% とか 80% とかありましたので、もう残るのが微々たるものだったわけですよね。ところが今では最高税率 55%、 所得税と住民税合わせて 55% になってますので、 44% も自分の手元に残る。そこからまた社会保険引かれますけれども、安くなりました。しかし他方で庶民に対してどうしたかというと、中曽根首相は、売上税というのを提案しました。87年、国会で廃案になりました。しかしまたそれが復活して、2年後の竹下内閣の時に初めて日本で消費税というのが導入されましたよね。89年の4月、 3% でした。で、それが今日 8% になって残っています。このあと 10% にしたいということが決まっています。実際に 10% になるかはまた不透明ですけれども、何しろ先ほど その規制緩和とか民営化で強くなった人たちをさらに優遇する税制になって、庶民の方はですね、なけなしのお金で食べ物を買うんですけど、そこから税金が取られていくという話なんです。で、そのように、拡大した格差を背景に3つ目ですけれども、富裕層に対してはいい教育が施されるという政策になりました。もしくは富裕層だけが高学歴になる、という政策、他方で庶民の教育は質が下がってもいいと、そういう形になっています。アメリカでは大学の年間の学費が500万円ですから、普通の家では払えません。学部4年、マスター修士2年、博士3年4年、5000万かけられた人だけがその後博士号を取って、やりがいのある仕事に就けるという社会になっています。日本はそこまでひどくありませんけれども、大体、びっくりしたんですけども、富裕層は高校受験ってさせないんですよね。高校受験今埼玉県いっぱい残ってて、私はとても心強いんですけども、富裕層はですね、埼玉県の高校には子供を行かせません。受験ありますから、先に東京の中高に入れちゃうわけです。それで日本の県立高校って軒並み地盤沈下したっていうふうに昨日聞いたんですけど、例えば湘南高校とか神奈川県湘南高校、千葉県千葉高校、すごく優秀だったんですけど、今なかなかそこまでピカピカ光ってない。最後残ったのは埼玉県だと浦子だけかみたいな感じなんですけど、浦子も本当に名だたる方々みんな子供を中学受験させちゃうので、残った方が浦子受験するみたいな、ちょっと田舎っぽく変わってきてると思います。で、国立大学の授業料といえば30年間で15倍になった、有名な話ですけれども、地方から大都市の大学に子供を送れない、 東京大学が関東地方の一地方大学になってきているという状況です。で、4つ目ですけれども、3つ目は教育格差、4つ目はアメリカでとってもうまくいっている話、前もお話ししました、中流という人たちがいなくなって下流になってるんですよね。それで、郊外で教会がなくなっちゃったりするんですよね。その地域の人たちがもう住めないから、貧民になって都市に流入するということが起こっています。で、そういうふうに貧困化していった家庭の子どもはですね、やっぱり大学行きたいんですけれども、なかなか行けない。それで仕方なく陸軍とか海軍に志願するわけです。それで戦争が起こりそうになったら、アメリカの国の政策はどう変わるのかというと、大学の奨学金の基準が厳しくなるそうです。そうすると奨学金をもらえなかった方、子どもたちが陸軍海軍に応募して前線に行って死んでいくと。つまり富裕層は子どもが守られて、貧しい家の息子たちが死んでいくという構造になっているそうです。で、このような構造がもうどんどんどんどんこう深まっていくのに、私たち教会なかなかそういう流れを認識するのもすごく時間がかかったし、歯止めをかけるなんて言ったらちょっと夢のまた夢みたいな、そういう立場に立たされてしまっています。これから大人になる子どもたちはすごく苦労すると思います。階級が固定化された社会というものがだんだん実現してきてますので、子どもがどんなに頑張ったとしても未来が開けないという社会が刻々とこう今近づいてきています。で、貧困層はどうするか、先ほどのように大学に行きたい子は陸軍海軍に志願すると、日本だったら自衛隊に行くというのも、もしくは防衛大学に行くっていうのはあるかもしれません。で、もしくはもっとひどくなると自分の腎臓とか角膜を売り飛ばす、そういう社会が実際には今インドで、展開されています。世界中のですね、腎臓がの病気の人とか、 目が見えない角膜、移植が必要っていう人はですね、インドに行くそうです。で、腎臓を買って手術してもらって帰ってくるということです。いずれ日本でもそういう社会になるかどうかは分かりませんけれども、今それが世界の現実だそうです。で、私たちはもうこういう貧しい人たち、弱い人たちにもっと心を砕けようっていうふうに、このゼカリア書7章から私たち言われてるんじゃないかというふうに思います。私たちそんなことを考えなければ、3月になったらですね、11日に東日本大震災のことを思ってみんなで祈ったわけですよね。で、そのことをどんなに私たち祈ったとしても、今先ほど述べたようなこのおかしくなっていく世の中、変えられないわけです。もしくは昨日ですけれども、6月24日は日本キリスト教団の創立記念日でした。で、私たち、というか私はそこので働いているので、朝45分間の礼拝を捧げました。そして午後になると記念日ですから、今日は創立記念のケーキを出しますということで、午後にケーキを食べました。でも、いくらですね、創立記念日お祝いしてもですね、そういう社会のなんていうかな、貧困を止めることができないですよね。政府の規制緩和とか民営化止まんないですよね。高齢者に、対するそのサービス、良くならない。庶民に対する消費税増税止まらない。国立大学の学費安くならない。7章の9節10節、万軍の主はこう言われる。正義と真理に基づいて裁き、互いにいたわり合い、憐れみ深くあり、やもめ、みなしご、希留者、貧しい者らを虐げず、互いに災いを心に企んではならない。一言で言って、立法を守れ言われました。この箇所から私たちクリスマス献金に集まった献金をどういうところに使わなければならないのかということが分かると思います。私たちがこう創価教会で礼拝を捧げた結果、 その後それぞれの家庭社会に戻っていくわけですけれども、どういうことに心をその後砕かなければならないのかということがここに書いてあると思います。でもし私たちの子どもたちが頑張って勉強して、学校を卒業したとすると そこで得た知識とか能力を最終的にはどういう人のために使わなくちゃいけないのかということが書かれているのだと思います。私たちともするとこの礼拝共同体というのが自分たちのこの霊的な満足のためにやってるのではないかと私自身もこう錯覚してしまうことがありますけれども、しかし本来の究極的な目的は私たちがこう霊的に満たされた結果、その後社会に出ていってこういう企業とか社会からも相手にされなくなってしまったような方々を支えるために私たちこう礼拝してるんだということにこう気づかなければいけないのだと思います。隣の、海の向こうのアメリカにメソジスト教会ありますけれども、彼らはアフリカに行ってよく伝道してとてもアフリカで今流行っています。でその理由の一つが6月の第2ですね、報告会でお話しした通りに、その理由の一つがメソジスト教会は福音伝道のをするだけでなくて社会正義のためにも力を尽くしている、つまり弱い人たちのために愛情を注ぐということも同時にやってるから、このあの貧しいアフリカではとても教会が流行っている、ということだそうです。ですからアフリカにメソジスト教会が伝道に行って、その結果アフリカには7章14節にあるような喜びの地というのが徐々に回復してきていると思います。そしてこのメソジスト教会は日本に関しても深い関心を抱いてくださっています。例えば沖縄に米軍の基地がたくさんありますけれども、それに自分たちは反対するという決議を毎回してくれています。そして広島長崎の原爆に対しての責任を感じて、そのことに批判的な立場を取ってくださっています。私たちの教会、日本の教会、アジアの教会、どのぐらいこういう社会的な悪い弱い人のため、正義のために貢献ができているでしょうか。万軍の主は正義と真理に基づく裁きを求め、互いへのいたわりを愛を求め、やもめみなしご希流者貧しい人の救済を、この世での救済を求めていらっしゃいます。ですから私たち教会、いいことだけしてればいい、自分たちが思ういいことだけしてればいいということではなくて、地の塩となって用いられるためには、この地が、私たちの住んでいるこの地が喜びの地に変わっていくためには、私たちの献金や奉仕で少しずつ犠牲を払っていく必要があるということが分かります。だんだん私たちの教会こう元気になってきたように思うので、少しずつ社会に対しても、言葉だけでなくて愛情を持って、苦しい方々のために尽くしていくということを少しずつ始めたいと願っています。お祈りしましょう。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちの活動の中に足りないものはたくさんあります。しかしあなたから今受けたチャレンジは、世の中のやもめ、みなしご、希流者、貧しい者のために犠牲を払うということでした。よくできていない働きですが、どうぞ私たちにの目を開いてくださり、どうか少しでも犠牲を払うことができるように私たちを強めてください。クリスマス献金の送り先に知恵を、その先行の時に知恵を与えてください。そして地域のために何をしたらいいのか、私たちに知恵を注いでください。どうぞ自分たちの幸せのことだけでなく、 この礼拝共同体として地域の方々、日本のこの貧困の構造の中で喘いでいる子どもたち、大人たち、助けられるように私たちを強めてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。